神様がすべての成長を与えてくださいます。神様だけがすべての成長の原因です。これは聖書的な真理であり、そのことというのを私たちは肉体的な事柄にも、また霊的な事柄のうちにも見ることができます。けれども、この神様が成長を備えてくださる、神様が成長させてくださるというその事実は、私たちにある責任というのを除外することにはなりません。なぜならば、神様が備えてくださった方法を用いて人々を成長させようと計画されているからです。最もいい例というのを考えたときに、これではないかと思いました。それは、胎児が母親のお腹の中で成長するその姿です。私たちがよく分かっていることというのは、私たち人間が自分たちがどれだけ願ったとしても、どれだけ努力したとしても、命を作り出すことができないということです。命を作り出すことができない。そして作り出すだけでなく、最初に宿ったその命が、わずかな一つの細胞で始まるその命が、その成長の過程をたどって赤ちゃんとして生まれてくる、そのように成長していくことを人間の力でなすことはできません。できないですよね。それするの神様の働きなわけです。だからといって、神様が赤ちゃんを成長させるんですよというその事実が、母親が何もしなくていいというふうになるかというと、そういうふうにさせるかというと、そうだね、違いますよね。そうではないです。母親は食事をしないといけません。きちんとお腹の中の胎児が成長していくことができるように十分な栄養をそこに備えないといけませんですよね。また栄養だけではなくて、母親は休みを取らないといけない、安息、休息を持たないといけないじゃないですか。ですから、そのように母親は自分がなさなければならない責任というのをしっかりと行うことを通して、子供の成長を促そうとするわけです。その方法があります。その責任が母親には与えられているわけです。で、もう一度思い出してください。どれだけ母親が一生懸命子供の健康に良いものを食べたとしても、どれだけ注意深く母親が体を管理して休みを持ったとしても、それが必ずしも子供の成長につながるかというと、そうではないですね。なぜならば、その成長を与えるのは神様だからです。同じように、神様は霊的な成長に関しても、神様だけがそれをもたらすことができることを私たちに教えつつ、そのことを明らかにしつつ、私たちが自分たちの責任をしっかりと果たさないといけないということも我々に教えてくれるわけです。私たちには神様が与えた方法を用いてしっかりと成長しなければいけないという責任が与えられているんです。偉大な説教者の一人、 R.C. ライルというその人物はこんなことを語りました。多くの人は他の人に起こる恵みのうちにある成長というものに感心して、素晴らしいなと感嘆し、自分たちもそんな風に成長したいんだと願う。しかし、彼らはこれらの人たちが成長するのは何か特別な賜物や神からの特別な助けがあったから成長したんだと考える傾向がある。そしてこの恵みが彼らに与えられていないので、彼らは今のままの状態で満足しているべきだと考えるのだ。しかし、成長と恵みは全ての信徒の手の届くところに置かれている方法を用いることに深く関係している。そして一般的な原則として、成長する魂がこのように成長していっているのは、この方法を彼らが用いているがゆえなのである。 私たちクリスチャンは周りの人を見て、あんな風になりたいな、あんな風に成長したらすごいなと思うわけです。でもこのライル先生が言うように、私たちは時にその成長というのは何か特別な祝福のゆえにもたらされるものであって、それが与えられてない以上、私たちは現状で満足するべきなんだというふうに考えがちです。けれどもこの先生がおっしゃったように、方法が与えられていて、成長するためのその方法を正しく用いる人たちが実は成長していったんです。そしてその方法は全ての人たちの手の届くところにあるんです。前回私たちはその方法が何なのかを学びました。それは神様の真理です。神様の御言葉です。そしてこの神様の御言葉、それこそが私たちの成長を促すんだという、そのことこそがまさにこの今私たちが見ているエペソの手紙の4章の11節から16節までのところに出てくる内容の中心的なポイントでもありました。パウロはそこで、まあ、皆さんご存知のように教会の設計図を教えてくれています。これまで見たようにこの設計図にはこんなことが書いてました。キリストは教会に特別な賜物を持った者たちをギフトとして与えたと。そのことが11節に記されていました。その者たちの責任というのは、またその賜物というのは何かといったら、それは神様の真理を人々に教えることでした。人々に教えて生徒たちが整えられて、奉仕の働きをし、ついにはキリストの似姿になっていく、そのことのためにキリストをこういうような者たちを与えたんでした。これこそがまさに教会の設計図です。キリストが再びこの地上にやってこられて、そして私たちが主と顔と顔を合わせて完全にキリストに似たものとなる、その日まで私たちはこの計画を実践していかないといけないわけです。その日まで神様はこのことをやるようにと私たちに教えているわけです。ですから私たちは今新しく教会の建て方を考えたりとか、教会のやり方を考え出したりとか作り出したりする必要は一切ないんです。神様そのことも教えてくださっているから。すべての時代において神様はこのように教会を建てていきなさいと言ったんです。そしてそれらの事柄を見た後、私たちはじゃあこのように神様の計画に沿って教会を建てたらどんな結果というのを見ることができるのかということを考え始めました。そのことが14節から記されていたわけです。今朝私たちは前回終わりきらなかった2番目の結果というのを皆さんと一緒に見ていきますが、これらの結果を私たちが見ていく中で、私たちはこの教会において私たちは本当に神様が設計されている設計図に沿って教会を建てているのかどうかを真剣に考え、それを吟味し、もしそうであるならば実際に私たち一人一人の生涯のうち、またこの教会としてここに見ることができるような結果がしっかりと表されているかどうかを吟味する必要があるわけです。そのことを皆さんと一緒にしたいんです。願わくば今朝この15節をまた詳しく見ていきますけれども、そのことを通して私たちが自分自身を、そしてこの教会をもう一度精査し吟味し、私たちがパウロが教える教会のあるべき姿というのにどれぐらい近づいているのかを判断していきたいと思います。考えていきたいと思います。テキストをお読みしましょう。いつものように4章の11節から16節までお読みします。エペソの手紙4章の11節から16節。そこにはこのように記されています。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。もうすでにお話したように、 皆さん覚えておられると思います。11節から16節というのは日本語の聖書では何個かの区切りに分かれていますが、原文で見るとこれは実は一つの文章です。この長い文章の中でパウロは14節のところから読者たちがキリストが教会に賜物として使徒たち、預言者たち、伝道者たち、牧師また教師たちをお与えになった結果として見るべきことが何なのかを言い表そうとしていたわけです。一体どんなことが結果なんでしょう。一番目に私たちが見たのは14節のところでした。そこで私たちはそれぞれの信徒というのは成長していくんだ、そういう結果を見ることができることをしました。成長しなければならないんだと。パウロが言うのは、私たちクリスチャンは霊的に幼いままでとどまり続けることはできないというんです。ここで私たちは3つのポイントを見ました。一番最初に見たのは霊的に未熟な状態、霊的な幼子の状態にとどまり続けることというのは信徒にとって、クリスチャンにとって罪深い状態であるということでした。霊的な幼子のままで居続けることというのはクリスチャンにとって罪深い状態であるということでした。パウロはこの説でクリスチャンが皆霊的に生まれ変わったときに、信仰を持ったときに、皆が霊的な幼子としてその人生を歩み始めることを教えていました。けれどもその状態にとどまり続けることは通常の普通のことではないし、いやむしろ人々がその状態にとどまっているならば、それは責められなければいけないということを教えたわけです。いつまでも子供でいてはいけないですって。子供のままでい続けてはいけませんって。ヘブル人の手紙の中で、このヘブル人の手紙を書いたその著者は、このパウロが言わんとする同じ事柄を、この手紙の読者たちに向かってこんな言葉で記しています。ヘブル人の手紙の5章の、12節13節、そこにはこのように書かれています。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるんです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっています。また乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じていません。幼子なのです。非常に厳しい言葉だと思いません？ヘブル人の手紙を受け取ったこの読者たちの中には、長い年月もクリスチャンとして生きている人たちがいたわけです。その人たちに対してこの著者は、あなたたち何年クリスチャンやってるんですかというわけです。もう年数だけを考えたら、あなたたちは人々を教えることができるような成熟なクリスチャンとして生きてておかしくないじゃないですか。なのに、どうしてあなたはまだ信仰の処方を学び続けないといけないような幼子なんですか。皆さんどうです？浜田聖書教会は60年の歴史があります。我々は信仰の年齢どれぐらいだと思います？この教会の成熟度ってどうでしょう？考えさせられません？こういう言葉聞くとパウロは言うわけです。ヘブル人の手紙の著者は言うわけです。私たちは幼子のままで居続けてはいけないって、それはおかしいって。だからヘブル人の手紙の6章の1節すぐ後のところで彼はこう言うんです。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。成熟を目指して進もうではありませんか。皆さん、私たちは霊的に幼い状態でとどまり続けることはできないんです。それであってはいけないんです。私たちは信仰の成長をし続けていないといけないんです。2番目に、このすべての信徒は成長していかなければいけないというその結果を見ていったときに、単に霊的な幼子の状態というのが罪深い状態であるということだけではなく、パウロはここで霊的に幼子の状態でとどまり続けることというのは非常に危険な状態だって、我々はそれを避けていかないといけないということを教えていました。パウロはそのことを2つの非常に分かりやすい言葉を持って表現したわけです。この14節の後半部分にこう書いてあります。教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがないように。覚えてますよね？小さな船が 大海で大波に揉まれて、今にも沈みそうになっている、そのような状態に置かれている。それが幼子の状態だった。人生のさまざまな荒波にぶつかるときに、今にも転覆しそうになってしまうような状態というのは、非常に危険な状態だって、我々それ避けないといけないじゃないですか。思いません？また、さまざまな教えの風が吹いてくるときに、いろんな事柄に惑わされてしまって、まるで風緑のように吹いてくる風の方向に向かって、くるくるくるくるくるくるくるくる回り続けてしまったら、我々は目的とするところに決して到達することができなくなってしまうわけです。パウロ言うんです。そんな危険な状態のままで居続けてはいけないって。そこから離れないといけないって。そして最後に、パウロはこの霊的な幼子の状態でいることというのが、悪魔の攻撃の機会であるんだということをしました。サタンの攻撃の機会だったわけです。人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略によりなんてことが記されています。もちろんパウロはここで一番その先頭に挙げている人たちというのは偽教師たちでしょう。でも彼らの背後にいるのは誰かといったら、それはサタンだったわけです。思いません？サタンにとってクリスチャンが霊的に幼子で居続けることほど喜ばしいことはありません。サタンは残念ながら、彼はどれだけ願ったとしても人々から救いを奪い取ることはできません。だって神様が救った人物は救われているからです。その神様の手から人々を取り除くことはできないんです。だからサタンはそれはできません。でもサタンがそれができないがゆえに、次に願うことは何かといったら、救われた人たちが霊的な幼子で居続けることです。思いません？そうしたら、ありとあらゆることを送ったら、彼らはパニックを起こし、彼らはどうしようもなくなって、あたふたと慌てふためき、神様を讃えることを忘れ、神様に逆らうことを選択し、神様に喜ばれない行動を、言葉を、思いを抱きながら生き続けるんです。そんな人たちが世の光として、地の塩として生きることができると思います？できないんです。そんな人たちが神様の栄光を表すことができると思います？できないんです。悪魔にとってそれほど嬉しいことないじゃないですか。サタンにとってそれほど望むことないじゃないですか。だからパウロは言うわけです。あなたたちがもし信仰的に幼子であり続けるとするならば、霊的な赤子であり続けるとするならば、それはサタンに絶好の機会を与えてるって。あなたたちが悪魔の助けをしてるって。そんな状態にとどまり続けてはいけないでしょって。パウロは私たちにそのように進めていたわけです。ですからクリスチャンは成長しないといけないんです。霊的に成熟したものへと変わっていかないといけないんです。それが一番目に見ることができる結果でした。そして前回15節のところで、私たちは2番目の結果を見始めたわけです。そこには、すべての信徒は単に成長しないといけないのではなくて、キリストに向かって成長しないといけないということをパウロは教えていました。キリストに向かって成長していくんだというんです。幼子であり続けるのではなくて、パウロはすべての信徒たちにキリストに向かって成長するようにと教えています。そのことを伝えています。そうなっていくんだと宣言します。彼は私たちの成長がどこに向かっていくのか、その方向性を示してくれているんです。覚えてます？この14節と15節というのは、一つのポイントを二つの形で伝えているという話をします。双子のような説である。14節と15節をぎゅーっと全部凝縮して言いたいことだけを言わせるとするならば、それはこんなものでしたよね。幼子であることをやめて成長しようではありませんかですね。赤子であり続けるのをやめて成長しようではありませんか。14節のところでパウロは否定的に話をし、15節のところでパウロは人々を励まし、肯定的にどのように具体的にこの成長を成していくことができ、成長を遂げていくことができるのかを教えていっていたわけです。すべての信徒はキリストに向かって成長する。前回私たちは、このキリストに向かう成長というのが、どんな時に起こっていくのか、その2つを見ました。覚えてます？霊的成長というのは、キリストに向かう成長というのは、私たちがそれを心から願う時にのみ起こるんだということを見ました。そのことが最初に 皆さんにお伝えしたことでした。確かにこれはあまりにも明らかなポイントでした。けれども非常に重要なポイントであることを私たちは覚えました。人々は確かに霊的に成長することに困難を覚えます。神様が人々を成長させるという約束をしているにもかかわらず、なぜそのような困難が起こるのかというと、そこにある一つの大きな原因は、私たちがもっと霊的に成長したいんだという願望を何らかの理由で失うからです。何らかの理由で失うからです。往々にして人々は霊的な成長を遂げるという概念に諦めを覚え、妥協をしていきます。彼らは努力することに疲れているんです。また彼らは現状で満足するように自分を言い聞かせるんです。多くの人たちは確かに問題を抱えながら成長していきたいと願い、その努力を払います。けれどもその努力がほんの数週間続いていたとしても、そこに変化が見られないとやっぱりダメだと言って諦めてしまうわけです。本来ならば、もし3週間4週間しても変わらなかったら、もっともっと努力して変わっていこうとしないといけないはずなのに、4週間やったからもうこれでいいでしょ、努力したのにダメだったからもう諦めるべきなんです、そんなふうに考えてしまいます。またある人たちは、私は単なる一般信徒だからそんなに成長してなくても、神様この状態で私のことを愛してくださってるし、この状態で私のことを受け入れてくださってるんだというふうに考え、捉え、それで満足して、その上に成長していこうとすることをやめてしまいます。どちらにしてもそこには妥協と諦めが起こってるわけです。パウロはそうじゃなかったですよね。覚えてます？パウロはコリントの手紙の中でこんなことを言いました。私は決勝点がどこかわからないような走り方をしていません。空を打つような検討もしていません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。第一コリントの9章の26節、27節のところです。パウロが目指してたのは、キリストに似たものとなることだったんです。パウロが目指したのは、キリストのような生き方を自分がその生涯を通して行っていくことだったんです。彼はよく分かってました。そこに到達していないことを。我々からしてみたら、パウロははるかにキリストに近かったでしょう。思いません？成熟したクリスチャンだったじゃないですか。でもパウロは言うんです。私はそれでもなお、今でも体に鞭打って、キリストに似たものとなるために成長していこうとしてるんだって。それはパウロだけの個人的な願望ではありませんでした。パウロはコロサイの手紙の1章の28節のところで、彼がなぜその働きを、福音伝道の教える働きを使徒として成していったのかというその理由を、その目的を書いているわけですが、そこにこのように記されています。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは目的です。なぜこんなことをするのか。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。この聖人という言葉、完全になんていうふうに訳すことができる言葉です。キリストにあって完全なものとしたい、キリストにあって成熟したものになってほしい、キリストに似たものとしてキリストの前に立つことができるように、私はその働きをいつもやってるんだって言うんです。だからパウロは言ったんですね。私を見習いなさいって、私についてきなさいって、私が自分の体に鞭打ってキリストに似たものとなろうとするように、あなたたちも同じようにその思いを持って進み続けましょうって。だからパウロはこのエペソの4章の15節のところで、さあ成長していこうじゃありませんかって、一緒にそれをやりましょうって、そんなふうに訴えかけたわけです。また私たちはこの成長が、私たちが願うことによってのみ起こるだけでなく、御言葉の真理を通してのみ起こることを前回見ました。パウロはここで 原文を直訳するとこんな言葉を使っていました。皆さん覚えてますよね。むしろ愛のうちに真理することによって、新改訳聖書の、新改訳聖書の訳者たちはこの真理するというふうに今訳した言葉を真理を語るというふうに訳しましたが、確かに語ることもそこに含まれているんですが、この言葉は真理という名詞の、日本語ではないんですけれども、動詞を使っています。動詞形を。そこには語るだけではなくて、行うことも含まれてきます。もっと正確に言うならば、我々が結論付けたのは、この真理するというその意味合いというのは、私たちが真理をしっかりと保つことなんだと言います。しっかりと保っているがゆえに、我々は語ることは真理だし、行うことも真理になっていくわけです。それを通して私たちは成長していくんだということをパウロは私たちに教えたわけです。真理って何でしたっけ？イエス様はおっしゃいましたね。ヨハネの福音書の17章の17節で、あなたの御言葉が真理です。あなたの御言葉が真理です。これまで私は何度も何度も繰り返し繰り返しこのことを言ってきました。今日もまたこのことを言います。で、皆さん、私たちの霊的な成長において最も重要なこと、神様の主権的な働きを除いて、それが一番重要なわけですけれども、それがないと成長自体がないわけですが、でもそれを除いて我々の成長にとって最も重要なことは何かといったら、何です？神様の御言葉です。それ以外に他に何一つありません。この神様の御言葉が私たちのうちに確かに保たれているということ、それが私たちの成長の上で最も大事なことなんです。それは私たちがその御言葉を理解し、それを知り、それを信じ、それに信頼し、それを実践していく生涯になります。御言葉を保つんです。御言葉を守るんです。御言葉にすがるんです。御言葉に支えられるんです。私たちがありとあらゆる選択を、決断を、ありとあらゆる行動を、ありとあらゆる言葉を、私たちの人生におけるありとあらゆる事柄を御言葉という基準に基づいて行っていくこと、考えていくこと、それが私たちの成長をもたらすまさに唯一のことなんです。それをするときに、それをするときにだけ私たちは人生の大波に揺らされて恐れおののきながら大胆に生きることができない人生から脱却し、ありとあらゆる教えの風に吹き回されてどこに行っていいのかわからないような人生から卒業していくことができるようになるんです。で、皆さん、何度も言います、教会の成長にとって、個人の成長にとって最も重要なのは聖書の御言葉です。神様の真理です。なぜならば、それこそが最初に言ったように神様が私たちの成長のために与えた方法だからです。で、確かに成長をもたらすために益となることというのは御言葉以外にもあります。以前にもこのことを皆さんにお伝えしたことがあります。例えば試練、試練は私たちの成長を促すんです。例えば祈り、祈りも私たちの成長に必要なものです。でもね、皆さんよく考えてみてください。例えば神様が私に試練を与えたとしましょう。例えば今日、教会の帰りに私の家族が車を運転して帰っていくときに事故に遭って家族が亡くなったとしましょう。私には選択があります。違います？応答の仕方があります。一つは、神様どうして私にこんなことをなすんですかと憤り、悲しみに打ちひしがれて、神様の前に拳を突き上げて、私には分かりませんと言って怒ることです。できますよね。そういう選択ありますよね。皆さん想像できますよね、それね。もう一つは、そのような状況の中で深い悲しみの中に置かれながらも、神様、あなたの最善が常になされていることを私は知っています。私にはなぜあなたが私の愛する家族を取り除かないといけないのか全くわからないけれども、でもどうぞあなたの御心のままにこのことを行ってくださり、私がそれを喜んで受け入れ、そのことを通して神様あなたの栄光が表されるように、どうぞこの事柄さえも用いてくださいと祈ることもできません？できるんです。どっちか。何が違うんです？同じ試練じゃないですか。どっちが成長を促すと思います？どっちが成長をもたらすと思います？明らかに後者ですよね。なぜじゃあそんなふうに考えることができるんです？それは 私たちが聖書の真理に基づいて起こっている事柄を正しく判断するからです。違います？私たちの周りにはわけのわからないことたくさん起こるじゃないですか。納得がいかない、理不尽だ、こんなひどいことはないと思うことがたくさん起こるんです。それら起こる一つ一つの事柄を我々が正しく神様の真理に基づいて理解し、その真理に基づいてそれに応答しているかが、私たちが成長するかしないかの大きな鍵なんです。ね、御言葉じゃないです。最終的には。皆さん祈ります。どうぞ私が成長することができるように神様助けてください。この問題から変わっていくことができるように神様助けてください。その祈りは必要だし、大切だし、なければならないものです。でも、同じ祈りを未信者もしません？神様、この問題から私を解放してください。このことで困ってるんです。何が違うんです？何が違うんです？我々の祈りが御言葉に沿った聖書の真理に基づいた祈りであるかどうかだと思いません？我々よく祈るじゃないですか。神様、どうぞこのことをしてください。でもあなたの御心がなされるように。不思議なことに我々はあなたの御心がなされるようにって祈っておきながら、そうであるって言いながら、自分が祈ってる通りのことが起こらないと、自分が願ってる通りのことが起こらないと、神様に対して不平不満ばっかり言うんです。その経験ありません？私もあります。でもどこが御心に沿ってるんです？神様の御心が我々に対してノーという答えを出すという御心であるとするならば、我々は喜んでそれを受け入れないといけないし、どうぞ私の祈りが、私の思いがあなたの御心に沿うように私を変えてくださいって常に祈ってないといけないと思いません？最終的には御言葉なんです。最終的には神様の真理なんです。違います？皆さん、ありとあらゆる事柄において私たちが成長するかしないか、それは私たちが御言葉に沿って物事を正しく理解し、御言葉に沿って物事を正しく判断し、御言葉に沿って物事に正しく応答するかどうかにかかっているんです。それを正しくしていくときに我々は成長していくんです。でも単に御言葉を、その真理を行い、それを語っていくだけでは十分でないとパウロは言います。十分でないんです。私たちはパウロの言葉を読んでいくときにこのことに気づかされます。パウロは言うんです。愛を持って真理を語りと、直訳すると愛のうちに真理してって言うんです。パウロが言わんとしていることはこういうことです。確かに我々はしっかりと願わないと成長が起こらないし、御言葉を通してでないと成長は起こらないけれども、その成長というのは愛という環境のもとでなされなければ起こらないというんです。つまり成長は愛という環境においてのみ起こるんだと。ある説教者がある牧師がこの表現を使ったんです。愛という環境と、非常にその言葉がふさわしいなと思います。そこに身を置いてるんです。愛という状況の中でって、真理と愛が共に共存している場所でなければ、そこには正常的な成長は見えないんです。私たちが真理を実践しても愛を行わないとするならば、そこには問題があります。また逆に、私たちが真理を実践せずに愛を行おうとするならば、そこにも問題が生まれてくるんです。もし私たちが、例えば、愛のないまま真理だけを強調していくとするならば、この教会というのは、全く活気のない、全く喜びのない、非常に乾ききった教会になってしまうでしょう。人々は何が正しい、何が間違っているということだけに関心を持って、それを責めることに早かったり、そんなギスギスとしたものになってしまうでしょう。エペソの教会言われましたよね。あなたたちの愛はどこに行ったんですか、黙示録の中で。 たとえどれだけ素晴らしい教理を持っていたとしても、そこに愛が見ることができなければ、それはまるで機械的に動いているだけのものでしかありません。パウロ言いませんでした？第一コリントの13章で。愛がなければ何の価値もないって。それはうるさいドラのようなものだって。ドラやシンバルのようなものだって。同時に、その逆として、どれだけ愛が実践されていたとしても、そこに真理がなければ、それも全く意味のないものです。これはひょっとしたら、全く何の基準もなく、ありとあらゆる人を受け入れるなんていうふうに表現することができるかもしれません。で、このことを最も顕著に見ることができるのは、クリスチャンが教会回帰を否定するときです。教会回帰を否定するとき。マタイの18章のところでイエス様は罪を犯した兄弟姉妹たちに対してどのように教会が取り扱うべきなのかをきちんと教えておられます。その罪を責め、そしてそのプロセスを経て、それでも悔い改めない者がいるならば、未信者として教会は彼らを取り扱い、教会から除名しなければならないことを教えているわけです。でも残念ながら、なかなかそのことというのは教会の中で実践されることがありません。一番なぜそれが起こらないのかというときに、一番の理由は何かといったら、それは愛のない行為だという言葉が教会の中にたくさん溢れているからです。我々みんな罪人じゃないですか。どうしてあの人だけその罪をこんなふうに責めないといけないんですか。そんなみんなの前で公表して教会からまるで追放するかのようにするなんて、そんな愛のない行為はないじゃないですか。もしそのような言葉が語られるとするならば、そこでその人たちが、それを語る人たちが言っていることというのは、罪を犯した兄弟や姉妹を責めること、彼らを戒めること、彼らが立ち返ることができるように、彼らとの交わりを断つこと、それらすべてが愛という範疇から出ていることで、それは全く愛のない行為であり、逆にそれゆえに私たちはどんな罪を犯している人たちでも愛を持って受け入れなければいけないと宣言する。皆さんよく考えてみてください。神様は人間を悔い改めのない、またイエス・キリストに対する信仰を持たない、またその信仰がキリストに対する従順という形ではっきりと表されることのない人物たちを受け入れると思います？受け入れると思います？そうです、皆さん。神様は罪を悔い改めない、イエス様を信じない、その信仰を従順という具体的な形で表していくことのない人たちを受け入れます？皆さん答え分かりますよね？あまりにも反応がないのでちょっと不安なんですが。大丈夫ですよね？答えはノーです。違います？神様は悔い改めない罪人を許すことはありません。神様はイエス様を信じない人たちに永遠の命を与えることはありません。神様は神様の御心を行うものでなければ、私はあなたのことを知らないっておっしゃるからなんです。ですよね。でも神様はよう愛してるじゃないですか。愛してるって言いません？神様は愛ある方じゃないですか。なんで神様受け入れないんですか？なんで愛してるのに罪人を滅ぼすんです？愛してるんだから、愛ある方だから、よう愛してるんだから、罪持ったままでも許してあげたらいいじゃないですか。そんな真理を強調してこうしないといけないなんて言わずに全員受け入れてあげたらいいじゃないですか。でも神様はそうしないんです。なぜだか分かります？聖書的な愛には常に真理が一緒についてくるんです。聖書的な真理は常に愛を伴うものなんです。そのどちらかが欠けていたら、それは聖書的な真理でも聖書的な愛でもありません。パウロ言うんです。愛のうちに真理しなさいって。愛のうちに真理しなさいって。パウロはこれまでの3章の間、エペソの手紙の最初の3章で 神様の愛がいかに素晴らしいのかということを救いという教理の中で具体的に強調してきました。それがどれほど大きなもので素晴らしいものなのかを彼に人々に教えてきたわけです。そしてその愛をしっかりと理解していくならば、その愛をしっかりとその真理を知っていくならば、愛という何が起こると思います？その真理は私たちに愛を持った人生を生み出させていくんです。5章の一節のところでパウロはこんなことを言います。エペソの5章の一節です。から愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また何でか言います？愛のうちに歩みなさいって。愛のうちに歩みなさい。でこの言葉は4章の一節のところに記されている、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいという、その我々が救われたその召しにふさわしい歩みというのはどういうものなのかの具体的な表れの一つです。我々クリスチャンは神様の愛を知って神様によって救われたならば、どんなところに歩まないといけないんです？愛のうちに歩まないといけないんです。でもし我々が愛のうちに歩むことがなければ、そこには成長は生まれてこないんです。どれだけ真理が語られていたとしても。皆さんのうちに愛があるでしょうか？どうです？神様に対する増し加っていく愛、お互いに対する豊かにあふれる愛。ペテロはこのパウロと同じようなことをこんな言葉で表現してるんです。ちょっと聞いてくださいね。読みますよ。それではこう言います。あなた方は真理に従うことによって、出てきましたね、また真理って言葉が。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、って言います。わかります？真理を知ってそれに従うようになって、そうすると偽りのない兄弟愛を抱くようになったんだって言うんです。その結果何が起こっているか。ですから互いに心から熱く愛し合いなさいって言うんです。互いに心から熱く愛し合いなさい。皆さんどうです？今のは第一ペテロの一章の22節の言葉ですけれども、我々は成長を望まないといけません。また御言葉を通してのみにその成長が起こってきます。でもその成長は愛のあるところにもたらされるものです。それが私たちが成長していくために必要なものです。神様に対する愛、お互いに対する愛、未信者に対する愛、増し加わっているでしょうか。そして最後にパウロはここで私たちにもう一つ大切なことを教えようとしています。これまで私たちは、私たちが愛という環境のもとで、真理の言葉を通してのみ、私たちが成長していくことを教えました。そしてそれを私たちが望まないと起こらないんだということを教えてたわけです。最後にこの15節の後半部分で、パウロは私たちに、この成長というのが、すべての信徒を頭にふさわしいものとさせることを教えます。成長はすべての信徒を頭にふさわしいものにするんです。何度も言いましたけども、この15節の言葉は、さあ成長しようではありませんかという一つのポイントにかかっています。そしてパウロはここでどこに向かって成長していくべきなのかを教えているわけです。それが彼に向かってと直訳することができる言葉で表されています。彼というのはもちろんキリストです。新改訳聖書は頭なるキリストに達することができると書いてあります。この方に向かって成長しようではありませんかと、パウロはそう言うんです。つまりパウロが言っているこの成長というのは、ありとあらゆる形の成長ではないんです。特定の一つの成長をしようではないかと言ってるんです。どんな成長かと言ったら、キリストに向かっていく成長なんです。わかります？キリストの方へ進んでいく成長なんです。で、この成長、そのことはもうすでにパウロが13節で私たちに告げていたことでした。13節には、そのキリストが 賜物として人々を与えた、十一節の人々を与えた、その究極のゴールがキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためなんだということをおっしゃいました。つまりキリストの姿になることだったんです。キリストに達することだったんです。ですよね。でパウロはここで具体的にそのことをより分かりやすく、体を使って、人間の体というその比喩を使って私たちに教えようとしていたわけです。パウロはここで全ての人が、全ての人が頭であるキリストに向かって住んでいくことができるように、成長するように、達するようにと教えています。でこの頭であるキリストというような表現、この頭という表現というのはこの手紙の中に他に2回使われているんです。1章の22節に出てくるんですが、そこでは全ての権威者、全ての事柄の上に立つ権威ある方としての頭という意味でこの言葉が使われています。また5章の23節ではキリストのリーダーシップ、キリストが頭である、そのリーダーであるんだという、そのことを表すために使われています。けどもパウロはここでこの頭という言葉を通して私たちに、このキリストこそが教会の、そして全ての一人一人の信徒の生涯の中心であるんだという、そのことを教えようとしているんです。確かにいろんな仲介者を見ていくと、ある仲介者たちは非常に賢い観察をしてこのように言うんです。皆さんの赤ちゃんが生まれた時って、赤ちゃんのその体っていうのはちょっと不釣り合いだと思いません？どの部分が不釣り合いかというと、生まれてきた子供たちというのは頭がものすごく大きいじゃないですか。体に比べてバランス悪いですよね、思いません？ところがだんだんと成長していくと、子供たちどうなってきます？その頭の大きさにふさわしい体型に変わってきません？ある人たちは確かにそれその通りなんです。それもここで言わんとしていることだと言ってもおかしくないだろうと思うんです。そのように子供たちが自分の頭のサイズに合わせて体が成長していくのと同じように、一人一人のクリスチャンはキリストというその頭にふさわしい、頭に合った肉体へと変わっていかないといけないですよと言ってる。そうであってもおかしくないだろうと思います。でもさっき言ったように、ここでパウロが言わんとしていることというのは、そのサイズの話ではなくて、どういう役割を果たしていくのかということ以上に、キリストが我々クリスチャン一人一人の、また教会の中心でないといけないということを言わんとしているだろうと思うんです。すべてのクリスチャンはキリストに向かって成長していきます。それは私たちの全生涯の中心点がキリストとなりです。すべての私たちが行っていく人生のありとあらゆる事柄がキリストを表すものでなければならない、パウロはそう語っているんです。ちょうど私たちのこの頭が、頭が私たちの生活のすべてを司っているように、そうですよね。命を私たちに継続させる、その働きをするのも頭じゃないですか。我々意識してなくても心臓が動き、中枢神経が働くのは私たちの脳が、頭が機能しているからですね。また脳が考え、脳が行っていくことを、行おうとすることを我々が実際に行っていくわけじゃないですか。違います？それと違うことはできないわけです。しないことしないんです。それと同じようにパウロはここで、私たちがクリスチャンとして、私たちの人生の中心がキリストとなり、私たちの行うありとあらゆることがキリストが思い、キリストが願い、キリストが求めることの反映であるように、私たちにありなさいと、そういうふうに語るんです。私たちがこの頭であるキリストにふさわしいものになっていったとき、私たちの生涯がキリストに満たされて、その人生にキリストを見ることができるようになっていくときに、私たちは神様の栄光を大いに表します。違います？そこに神様がいると分かるんです。この成長というのは面白いですね。パウロ、あらゆる点においてって書くんですね。ありとあらゆる部分で、全ての事柄に関してお答えできないんです。一部分じゃないんです。ありとあらゆる部分でそれが見えないといけないんです。信仰においても、知識においても、一致においても、愛においても、私たちの人生の中に起こってくるありとあらゆる事柄において、私たちはキリストに向かって成長してないといけないんです。ありとあらゆる事柄がキリストを中心として、 キリストのその表現の現れとして行われていくようにならないといけないんです。このことというのは、私たちが真理を知り、真理を理解し、真理を告白し、真理を信じ、真理に従っていくときにのみ起こってきます。いや、正確に言うならば、愛のうちにその真理を成していくときに起こっていくことなんです。それこそが唯一私たちが成長していく方法なんです。今週御言葉を見てて、私すごい発見をしたなと今回思ったんです。何の発見をしたかというと、エペソの手紙を読みながら3章の後半に出てくるパウロの祈りに目が留まったんです。パウロは1章から3章まで、さっき見たように救いについて素晴らしい話をしていきます。教理を教えるんです。神様の愛がいかに優れたものなのかということを教理的にしっかりと教えた後で、その3章の終わりにエペソの人たちのために祈りを捧げます。14節のところからその祈りが出てくるんですが、そこに出てくるのは3つの具体的な内容です。祈りの内容、その中の3つというのは別々の祈りではなくて、1つの祈りのリクエストの上に次のリクエストが、その上に次のリクエストが重なっていくような、そんな祈り方なんです。祈りが捧げられたんです。でそのことが14節からところから出てくるんですが、16節に1番目の祈りの内容が記されています。ちょっと目開いてみてください。そこにこんなふうに書いてあるんです。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。ここまでが最初のリクエストなんです。最初の願いなんです。ここでパウロは、内側の人が聖霊を通して神様の力によって強められ、その結果キリストが私たちの心の内に永住してくださるようにっていうことを祈っています。この住んでくださるというのは、聖霊が私たちに救われたときに内住してくださる、その時の話ではなくて、キリストが私たちの内に確かに根ざし、そこで居を構え、そこにいることが自分の家にいることであるというような状況になっているという話です。そういった心の状態の話です。まとめてそのことを言うならば、ここでパウロが祈っていることは霊的な成長です。違います？主が私たちを強めてくださって、神様の栄光のその豊かさに基づいて私たちを強めてくださっているときに、私たちの内側は強くなってきます。私たちが神様の目的と御心に沿ってものを考え、ものを行っていくことができるように、神様は私たちを強めてくださるわけです。そしてそれが起こっていくときに、結果としてキリストが私たちのうちに心地よく永住するようになるじゃないですか。違います？ここで言ってる住んでるのは、さっき言ったように神様が、いや、イエス様が何かこう居心地悪そうに他人の家にお邪魔するのかのようにいるんではなくて、もう自分の家ですと言ってくつろいでる姿を表してるわけです。そのためには我々が神様の御心に基づいてものを考え行っていくようになってないといけないじゃないですか。その助けはどこか来るんですよ。その助けは神様がその計り知れない豊かさから私たちを力づけてくださることによって起こるようになっています。このようなキリストが永住してくださる、住んでくださる、その状況には必ず霊的な成長が伴っていると思いません？そんな状態になったら霊的に成熟していると思いません？キリストはゲストでなくなってしまうんです。もう私たちのものとして、私たちのうちに、いや、私たちが主のものであるとして永住してくださるんです。なぜそこに心地よさを見出すのか。だって私たちが神様の御心に従順に従おうとするからじゃないですか。どんな大変なチャレンジだっても、どんな高い要求であっても、主の力が私たちを強めてくださるから、私たちはそれに対してはい、行いますって言い続けることができるんですね。それを実践していくことができるようになります。2番目のリクエストというのはその後に出てきます。また愛に根ざして愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒ともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるように。 要はこういうことです。あなたたちがそうやって成熟していってキリストの愛というのをもっともっとしっかりと知っていくことができるようにって言ったわけです。でそのために前提をパウロはお出たんです。それが17節の後半部分のところでした。愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がっていうんです。非常に興味深い言葉が使われています。根ざしっていうじゃないですか。でこの根ざしというのは根っこの働き、皆さんご存知ですよね。もちろん根っこというのは人々がその植物が栄養素を吸い取ってその植物全体にその栄養が行き渡るようにしているものでもあるし、同時に根っこというのはその植物がそこにしっかりと根ざして大きな雨風がやってきたとしてもそこから吹き飛ばされることがないように固めません？パウロ言うんです。あなたたちがそうなっているならばもっともっと愛を知ることができるように。逆に言うならば愛に根ざしてなかったらもっともっとキリストの話をすることができないんです。ですよね。また建物の話じゃないですか。愛に基礎を置いてる。基礎がなければ建物は建たないんです。でもあなたたちもう基礎建てられてるでしょ。だからもっともっとキリストの愛を知っていってください。そして3番目のリクエストはこうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされるようにということでした。満たされるように。神の様が満ち満ちた様にまで満たされるように。何の話してるんでしょう。この満たされるという言葉、我々よくこんな風に使います。聖書の中でもこういう風に使います。例えばあなたは怒りに満たされましたね。使いません？喜びに満たされてますね、言うわけです。何を表してます？それは何かといったら、その満たされていると言われるものに支配されていることです。違います？怒りに満たされている人は怒りに支配されているんです。喜びに満たされている人は喜びに支配されているんです。パウロ言うのは神様に満たされなさいって、神様に完全に支配されなさいって言ってるんです。それがパウロが神様に願ったことなんです。エペソの教会の人たちがこうなってほしいって。なぜだと思います？パウロはよく知ってたんです。神様だけが成長を与えることができる方であること、神様だけが成長を与えることができる方であることをパウロはよく知ってたから神様にこの祈りをしたんです。でもね、パウロもう一つよく分かったんです。なぜならばそれは何かって言ったら、神様に確かに祈らないとこのことは起こらないし、神様がなさないとこのことは起こらないんだけども、我々にも責任あるわけじゃないですか。皆さん思いませんでした？今簡単に3章の後半の祈りの部分を見て、パウロが4章の11節から15節まで今日見たところまでの間で語っていたことと全く同じことをそこで言ってる話、違います？真理に根ざそうじゃありませんか。愛にしっかりと根ざしてるんだから、あなたたちもっともっと知るようになりましょう。そしてキリストの御丈にまでなりましょうって同じこと言ってません？それは我々の責任でもあるんです。皆さん、神様その方法を備えてくださいました。我々が必要なのはこの御言葉です。神様はこの御言葉を伝えるために教会に賜物をお与えになりました。教会はその御言葉を聞き、生徒一人一人が整えられ、奉仕の働きをし、満ち満ちたキリストの豊かさにまで成熟していくんです。どうです皆さん、皆さんは成長しておられます？皆さんはキリストに似たものと変わってます？願わくはその答えがイエスであるように。はい、確かにたくさんの問題を抱えるけれども、私はそう願ってやまないし、そうありたいと願い続けて、神様の助けによって少しずつだけれども変えられています。昨日よりも今日、先月よりも今月、去年よりも今年、私はもっともっと成長していきます。パウロと同じように私たちも自らに鞭打って打ち叩きながらキリストの似姿を目指して一緒に進んでいきましょう。愛する主なる神様、あなたが私たちに与えてくださっている恵み、素晴らしい特権を覚えて感謝いたします。何よりも私たちがあなたに似たものへと変わることができるということは素晴らしい祝福です。想像を絶する素晴らしい祝福であります。どうぞそんな姿へと私たちがなっていくことができるように、 神様、どうぞ私たち一人一人をあなたが変えてください。また神様、今日学んだ一つ一つの事柄をどうぞあなたが私たちの心にしっかりと置いてください。あなたの御言葉によって私たちがますます愛のうちに成長していくことができるよう、一人一人あなたの手に委ねて、このイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。